っす。
こんにちは。
いやーね、ワクチンの予約しましたよ、
はい、あら、ついにワクチン。
うん、
どう、
めちゃめちゃ先です。
あ、めちゃめちゃ先。ちなみにいつぐらいですか？
8月後半。
あー、はいはいはい、
ほぼ9月。
はいはいはいはい。まあどうなんでしょうね。なんかよくわかんないですよね。そのどんくらい今みんな打ってんのか。意外ともう2回目打ったよみたいな人いるじゃないですか。
なんかいるよね。どうやったらそんな打てるんやと思って。
いやーね、僕もなんか紙はほんと最近届いた。
うん。
で開けて、
ちゃんと手紙を開けない休みのとして有名なのに。
まあまあまあね。さすがにワクチンは打たないとと思って。ああ。でまあね、それだけなんで僕も多分まだ先かなって思うんですけどね。
うん、俺もなんかその区の予約システムみたいなの使ってさ、そのこう何時からですみたいな、もうスタンバイして、
はい、
もうそういうの得意だから、もうね、
うん、
20秒で売り切れるカセットテープとかを一瞬で買うみたいなのをね、しょっちゅうやってるから、う
ん、はいはいはい、
その技術を生かしてすぐ取れるだろうと思ったら、
うん、
もう一番最初がもう8月後半っていう
ね。ああ、もうね、すぐやってもとかじゃないんですね。
もう元がなかった。
はあ、あれね、
その区のシステムもめちゃめちゃ使いづらくてさ、
はい、
まあ、こういうのってまあ使いづらいのねになっちゃうのはしょうがないのかもしれないけど、
はい、
まずなんかその予約を受けたい場所がを選んで、
うん、
選ぶっつってもなんかそのなんかどっかポチって選べるわけじゃなくて、
うん、
最初の方の文字を入れるとそのサジェストされるみたいな感じの検索窓しかないのよ。
ありますね、銀行とかで
よくある。そのまず場所を知ってないと検索できないっていう、
ああはいはいはいはいはい、
のがあって、でこれ最悪じゃんと思った。下にカレンダー検索ってなった。あ、これいいじゃんと思って、
うん、
でカレンダーがボンって出てきて押すと、うん、でその中でまあなんかもう日付選ぶとそこで取れるとこがポンポンポンポン見れるのかなと思ったら、一回その日付を選択するとロードが入ってここが空いてますって場所が出てきて、
うん、
でじゃあ別の日にしようと思うと、あのまたそのちょっと画面上に戻して、またカレンダーってとこをして、また日付選択して、またロードが入るっていう、もう最悪の UI で、
うん、
すげえ時間かかるのよ、それ一個一個見ていくのに。
はあ、なるほどね。
で、まあ、そのシステム的になんか15分に1回ぐらいしか更新されないから、
うん、
なんか空いてるって出てもそこをあの検索するともうありませんって出るっていう。
はいはいはいはいはい。
もうとにかく めちゃめちゃ最悪だったんだよな。
ねえ、まあ、全員受けるわけですからね。全員っていうか、その何好んで好き好んでこう神塚たちが買うカセットテープとはまた違って。そこでもう区民、
ね、みんなにその受ける権利はあるわけだからね。
そうそう、区民全員がそこで予約するわけですからね。いや、もうあれしかないんじゃないですか、残された道。やっぱスマニューのワクチン打つしかないでしょう。5000個そう余ってるらしいから、やっぱスマニューでさ。
あれもでももうすぐなくなったんじゃないの。
いや、まあなくなったっ
すけど、
いや、もうこんな真っ当なあの批判というか政治批判みたいなしたくないですけど、あの大企業ならワクチンいっぱいもらえてすごすぎる、すごすぎますよね、あの制度として。
余るって何ってまず思った。その受けたい人のなんか募集をしてその数をもらうんじゃないんだって。
いや、そうですよね、すごいなと思って。なんかほんと端的な話、うん、職ない人とかその会社としてのパワーが弱いところの人たちって全然コロナにかかるリスクが上がるんだと思って。
そう
よね。すごいと思って、この世界こんな直接的に出してくるかと思って。なんか
あ、もうこれが資本主義ですよ。
いやいや、すごいなと思って。まあまあいいんですけど、まあ良くないけど、まあまあまあね。まあ、まあ僕も普通にね、区のやつで打つしかないんで、まあバーグはどういう仕組みか、うん、わかんない、力がないんで、多分会社のワクチンはないんで ね、
うん、別にね、うちの会社がなくなったところで何も社会に影響が及ぼされないから、
まあなんで普通のね、普通のやつで受けるしかないんですけど。いや
マジでな、もう うやだわ。
ねえ、8月後半まで緊急事態宣言
ね。そしてオリンピックも始まりますよ。
あら、オリンピックですね。
今週始まるよ、オリンピックが。
あ、今週始まるんですね。
そう、
なるほどね。いや、どこの国応援します？
やっぱりどこだ、ナイジェリア。
なんでナイジェリア
出てるか知らない。
わかんないです。いや、まあオリンピックね、まあ別に今回の
開会式、開会式見る？
いや多分 見ない。いや別にこれはその今回のごたごたというか、なんかコロナでどうこうみたいなこと以前に、単純にオリンピックには興味はないんですよね、これは。
そうね、
うん、やっぱり。
いや待って、うん、
あります、興味。
いや、でもなんかまあ、昔あれ、あ、そう、4年に1回か、4年前、
はい、
なんか見たっけな。いやでも、まあ、もちろんその競技は一切見ないけど、開会式はなんかテレビかなんかでやってて、それをちょっと見たぐらいかな、流れてたから見てたぐらい。
はいはい、4年前ってどこですか。
やってるんだって、分かんない。
ロンドン、ロンドンオリンピック。
ロンドンオリンピックだっけ。
なんかミューズが、
あー、なんかその記憶ある。
そう、オープニングが、オープニングっていうか、その開会式みたいので、ミューズがなんかいたなーってのは覚えてますけど。
あれを見たのよ、
お、
最近。
はい、
あの話題の映画。
え、話題の映画、スマホ落としたのに2。
スマホ落としただけなのに2ではなく、
はい、
100日後に、
うん、
死ぬワニでもなく、
いや、じゃなくてね、100日後にで貯めたから、もうそこで貯めるんだと、そっから分岐するルートないでしょと思っちゃった。あ、100日後に死ぬワニじゃなく、
なくね、やっぱあれですよ、花束みたいな恋をしたのね。
遅っ、
見ました。
遅いな。
今ね、いやいや、今みんなツイッターで話題にしてる。
もういや、もうよ、結構前見たんだから僕さ。あ、見たんですか、花束みたいな恋をした、あれね、ちょっと前に 3,4 ヶ月ぐらい前かな、劇場で公開してて、あれ誰だっけ、
須田
まさきと、何、でしたっけ、あの女の子ね。女の子、
そう、女の子が出てる、有村架純、
有村架純、が出てる、まあ、映画で、なんかこういろんなカルチャーがね、あの、こう割とカッコつきのカルチャーな感じがね、でがいっぱい出てくるっていうので、まあ、話題になった映画なんですけど、はいはい、それを見たんですね。
いや、すごかったね。
いや、すごいのよ、あなたみたいな恋をした、すごいんですね。ちょっとも
うこの夏終わるまでの汗を全部全部かいたから、あれ見てるときにそーって汗かいてきた、あれ見てたら。
そう、だらあれって、このニュアンスを伝えるのが難しいんですけど、
うん、
あのどこまで本気なのか意地悪なのかちょっと分かんない部分があって、
う
ん、あ、
そう、分かんない。
あのあれって意地悪で書いてるんですか。それとも、
う
ん、あのああいうカルチャーのものっていうこと自体を良しとして書いてるんですか。どっちなんですか。
良しとしつつ、やでもそのに、ね、その人は大人になっていくよねみたいなことをやりたいのか、それとも全部もうバカにしてあれが作られる。まあでも俺はパズドラはすごいバカにしてるなと思った。
いや、まあパズドラはあれはもう直接バカにしてますけどね。
めちゃめちゃバカにしてんじゃん、パズドラのこと。
もうパズドラぐらいしかやる気しねえんだよっつって言ってましたけどね、須田まさきが。そうそう。いやー、あれよくパズドラ OK 出してましたけどね。
いや、多分あれと絶対協力してるよね。
いやいや、それはね、勝手にやるわけにいかないんで、
どういう使われ方をするのか確認せずに OK したのか。
すごい懐広いですね、やっぱり
ね。もうああいうやつらはもうパズドラしかしてないっていう、めちゃめちゃ悪意のある表現。いや、
まあ、そうですね、まあ、そこはね、まあ、結構ね、あのちょっと笑えるポイントではあるんですけど、もうそれ以外もさ、これなんでそんな意地悪すんのっていうとこばっかじゃないですか。いや、意地悪なのか、それもわからない。なんかね、とにかく、まあ、カルチャー、具体的な固有名詞が出てくるんですよね、いっぱいごと。
そう、ガンガンガンガン出てくるからね。
そうそう、僕も結構前に見たんで、だんだん記憶が薄れ ちゃってきてるんですけど、
うん、
まあやっぱりあれですよね、最初からもうかまされたの、あの押し守るとこですよね。
あそこさ、でさ、その押し守るがね、なんかまあ 実写としてもういいよね、すごい昔の前から
すごいでもないけど、
ある程度言っちゃっても、
まあまあ、言いますけどね、
まあまあまあ、押し守るがまあ出てきて、でそれをなんかね、その主人公が見つけて、あ神がいますみたいな、あそこに神がいます
っていう、ね、そう
で同席してるなんかまあ全然そのと関係ない2人はその知らないみたいな、押し守るを、
はい、
でそこにはちょっとそこで菅田将暉がちょっと押し守るがどんな人なのかを言うみたいなとこで、
うん、
あの立ち食いそばって言ってたんだよね。そう、立ち食いそば列伝っていうね、
はいはい、ありましたね、
列伝だっけ、そう、
はい、
の映画があって、
はい、
でそこを言って、誰みたいに言われて、や神ですよみたいなこと言って、
はい、
それもうちょっとさあるじゃん、言うタイトル名って。
あ、そう言ってましたっけ、全然覚えてないや。立ち食いし列伝ありましたよね。
そうそうそう、
実写のやつ、まあ、いやこう言っちゃなんだけど、まあ、押し守るの実写映画って、まあ、こけてますからね。
まあ、あんまりちょっと成功したのはないけど。
まあまあね、もっと言うべきものはあります
よね。そこでなんかその、うるせえやつだとかさ、そのまあ、ね、その、広角機動隊って名前を出せば、その知らない人も、
はいはいはい、
ああ、なんか聞いたことあるって会話になるんで、そこで、菅田将暉がただ、立ち食いし列伝、みたいなことだけ言って、なんだこいつと思って。
いや、まあだからそれはさ、もうやっぱ意地悪なところでしょう、多分。
うん、
そこでマイナーなやつを言うっていう、これね本当に悪意だよなって。本当全体的に、いやなんかね、僕そうだから結構出てくるやつとかで、
うん、
まあ、好きなやつとか、
うん、
あの菅田将暉住んでる部屋の本棚とかがバーって映ったりとか、
はいはいはい、あるね、
そうなんか色々するんですけど、いや結構ねちゃんと好きな作家のやつとかあったりするんですけど、
うん、
いやこんな使われ方したらさ、ちょっともうやめてよってさ。
あの本棚をね写す時もね、こうなんていうの、パッと写すんじゃなくて、すごいねこうゆっくり全部タイトルを舐めるように、
ちゃんと全部見えるようにさ、
意地悪だなと思って。
いやいやいや、宝石の国さ、一、ね、うん、冊二人で読まないでよ、一人ずつ読んでよ、宝石の国さ、泣いてるし二人で読んでさ。いやって思ってね、でも怖いですよね、うん、あの映画のやっぱ悪意が、
うん、
でもやっぱね、どんどん菅田将暉がその社会に揉まれて、
はいはいはい、
昔大好きだったものを失っていくっていう過程を見た時に、
うん、
そこは本当やっぱりリューイング下がりましたよね、
うん、
いけいけいけいけいけいけいけいけいけいけ、このままいけいけいけいけってそこはねちょっと熱いポイントでしたけど、
確かになんかその就職がね決まって、どんな会社なのみたいになった時に、もう絶対に夕方5時に終わるらしいよみたいな感じで、
そうそうそう、
でも見事に終わらず、毎日8時とか過ぎて、そうそう、どんどんね、そうそう、仕事ばっかりになっていくってい
う、そう、それで菅田将暉がねどんどんそのいろんなものに興味をね失っていくんですね、はいはい、昔好きだったもの
とか絵も描かなくなってね、
そうそうそうそう、でその時本当留飲いけって、このままこのままどんどん至らない大人になれっていう気持ちはねありましたけど、まあでもそもそもからやっぱね結構、
うん、
あ、まあ2人ともね割と、なんだろうな、これ むずいな、もう一回見ないとちょっと考えまとまらないかも、ちょっともう最初もう頭が沸騰しちゃって、もうさ、うわーっていうのでもう冷静に見れないんですよ、
頭が沸騰しちゃうよ、
そうそうそう、もうつながったまま外出るなんてっていう、もうねかなり動揺させられっぱなしでは確かに、
うん、
実際あんなに動揺した映画あんまな確かにないかも、
だから俺もそうか、なんかあんまり話は入ってこないって、固有名詞だけがポッポッポッポ入って
そうそうそうそう、
一個本当に俺がね、
うん、
一番印象に残ってるのが、
はい、
なんか最初出会って、まあ、そういうカル、そういうねお互い好きなものが一緒だってなって居酒屋で飲んでる時の会話で、
はい、
あの、はい、有村架純がなんかセロのボーカルの高木さんがやってるカフェの知ってる、あ、吉祥寺の路地ねみたいな、吐きそうになったな、 別にその別にセロも悪くないし、唐揚げさんも悪くないし、ロジも悪くない。
ロジも悪くないよ。
なんか映画の中で居酒屋でなんかそういうカップルが話してるってシーンにあの名前を使われてるっていうのはすごいなんかもう。
いやわかるかもしんない。やっぱりこうセロってやっぱ音楽的にすごい優れてるじゃないですか。
うんうん。
でもやっぱりセロに対するスタンスって我々ってどう取ればいいんだろうってちょっとこうずっと考えあぐねてるところがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこに対してやっぱあの無邪気な発言が来るとこうすごいなんか、うん、わーってなりますよね。
なるね。
そうセロっていいバンドだし、ロジも行ったことないけどいい店なんだろうけど、
うん
う
ん、
その手に対するスタンスってすごい複雑じゃないですか。
わかるわかる。
あれね。なんかね、そういろいろ文句というか言いたいところとかあったんですけどね。バールのようなものとかね。
あれはあれだけはちょっとどうしても。とうん、でもあなんか脚本書いてる人がもう50何歳とかかな。
はいはいはい、はい。
54歳の人なんだよね。
うんうんうんうん。
で他、あそうか、だそう東京ラブストーリーの人なんだ。
あそう思うと、うん、すごいのかな、分かんないんですけど、好きなのかそれともバカにしてるのかっていう、ね、これがねちょっと恐ろしいなって思ったのがあって、
うん、
あの山田さんと一緒に見に行ったんですよ僕これ、
うん、
で山田さんが見終わった後に、
うん、
あこれあと2年後とかだったらここに匿名ラジオ入ってておかしくないなって言ってて、
ああ
これね、まあ、分からいでないぞっていう気持ちありますよね。
確かに。
その中、この作品の中の固有名詞の一個として、匿名ラジオ入っててもおかしくないって
。ああ、出てるかも。なんかカフェで、あそこに神がいますって言って、あるわけないです
。普通に目線なしで。
目線なしで。プライベートだから。
いやいやいや、まあそうですよね。でもまあまあ。ね、それは確かに、まあ、その匿名ラジオっていうか、まあ、おもころっていうもの自体のね、やっぱその、あ
確かになんかスマホでおもころ見てるみたいだね。
そうそう、なんかまあ消費のされ方みたいのも、
うん、
まあまあ昔と比べたら格段にでかくなってて、
はいはいはい、
やっぱそのもう少数派じゃないというかカウンターサイドじゃなくなるじゃないですか、うん、我々はそう思ってても、うん、言ったらまあこうね大衆側になってるわけで、
うん、
それ確かにちょっと言われた時にちょっとゾッとしましたよね。あいやもちろんその人気になるっていうかっていうのはいいんですけど、
うん、
なんかねやっぱその自分の立場が知らぬ間にそのマスのものになってるって思うとちょっと怖いですよねっていう、
ね、そうね、うん、なんかどうしてもねこうもころなんかまあそう自分たちが楽しいとかそういうのやってるけどなんか意外と見られてるなって思うよね最近。
いやいやいやそうなんですよね。
思ったより見られてるからちょっと怖くなってきてはいる。
そうそうそう、だって、ま、マンツーンさんが鍋に入れた油揚げが知らぬところでスーパーでおもころで紹介されましたっていう油揚げが売ってて、そんなことあると思って、
誰があれ見ては買うねんと思って。
いやそうそうそうそう、すごいっすよね。まだなんかそのめちゃめちゃガジェットみたいのを紹介したんだったら分かるんですけど、
はいはいはいはい、
マンスンさんが鍋に使った油揚げてどういうことって思いましたけど、まあまあね、だから我々も
なんかその花束みたいのがさ、うちらがこうなんかうわーってなるのってやっぱりうちらがそうなの、そうだからなのかな。
いやまあまあ少なからずはそうでしょうね、うん、やっぱりこのアンビバレントな思いというか、うん、そういうのがまあね好きだけどでもそれに対するこの見られ方みたいのもやっぱ意識して、うん、我々がそこで心動きながらこうよろめきながら歩いてるところにやっぱ背中をなんか違うやつが押してきたみたいな感じで、ちょっとなんかなんて言うんだろうな。
でもうちらがなんかもうちょっと大人になってファミレスでなんか話してたら横に若い頃のうちらみたいなのが来てすごいカルチャーの話しだしたら俺も泣くと思う多分。
その泣きはどういう泣き？
飛び出して
どういう泣き
なんですか？あの泣きは多分なんかそのね、まあ、その感動的な泣きだったと思うんだけど、俺的にはあれずっとなんかそのうちらって昔こうだったんだ恥ずかしいっつってもう飛び出してジョナサンの外で泣いてるってシーンにしか見えない。
はい、 でもあれあそこのでもすごい一番最後の確かにファミレスのシーンの会話のあれちょっとすごいなって思ってね、
うん、
長谷川博士の話とかしてましたもんね。
あ、してたね。あと最近は崎山壮志、
そうそう、いや確かにそうだわと思って、長谷川博士だわなって思って、今のやつ今長谷川博士だわって思いましたもんね、あいつらの会話するやつ。
そうね、
これまあね、むずいむずいな、何を言ってもなんかこう否定してるようなんですけど、別に否定してるわけではないんですよ
ね、わけではなくね。
でもさあるよねこれ。
でもなんかこう全然なんだろうね、まあ、1時間半だからそれだったけど、こう退屈しないというかしっかり見れたなとは思ってて。
ああそうですか。
うん、結構もう途中でうわーっとあんまなんなかったかも。
マジですか、僕ずっとなりっぱなしでしたよ、
う
ん、あ、
一つ、もう見たくないってなった。
いやもうしんどいって思う。あのもうカルチャー云々じゃないとキモさも結構あって、
はいはいはい、
一つ思い出したのが電車に揺られてるっていう表現を使う人が好きみたいなこと言ってなんだこいつ叫んなと思ったんですけど、あれめっちゃキモくないですか、電車に揺られて
る。あそこのねシーンは結構気持ち悪かったね。なんかお互いがど何が好きかを言って、なんかうのでうのって言ってないじゃんつって2枚押し付けてくる人嫌いですみたいな。
いやでもさ、やっぱこのこれってキモいよねって、あれってやだよねっていうのもその監督の意図の中で取り込まれてる感じがしてすごい嫌なんですよね。
そう
そう、だから我々が何を言ってもそのもう意図の範疇の中でしか感想を言えてない感じがすごい気持ち悪いですよね、うんうん、こういうのって気持ち悪いでしょって誰ったやつを我々気持ち悪いって言ってるだけなんで、 それがねもうすごい意地悪な映画だなと思って。ああ。これ見てない人ほんとね、まあ一回見た方がいいと思いますよ、
うん、
そうそう、決してねあの悪い映画じゃないっていうと
あるね、なんかそこ辺は結構まなんだろうね、
よくできた映画では
あるし、おかしいな、うん、よくできてはいる、
あの悪い映画ではあるかも、
うん、
僕からはちょっとね耐えがたいとこあったけど、ただよくできた映画なのは間違いないと思うんですね、
うんうん、あもう一回見たくなってきた。
本当の文句言いながら見るやつとかできたら面白いんでしょうけどね。
ああそうね、意外と音楽が大友義秀だったのびっくりした。
ああ全然チェックしなかったっす。でもその発言ももうあれです、音楽、
そうだ、それもなんかねもうそ結局そのファミレスで喋ってるあいつらと一緒なんだよ俺も。
いやまあまあまあまあ、
ああなりたくないよ、
大友義秀の話しようよ。アマちゃんの曲もやってたよね、
大友義秀ね。そうそう
そう、
そうノイズとかをねやってるんだけど、そういう意外とね映画音楽とかもポップの曲をやってるっていうね。
ね。
あと最近休みのどういうの聞いてる？音楽。
最近っすか。最近あれっすね。あのブラーミーっていう。
ブラーミー、うん。
ヒップホップの9年ぶりに。アルバム出したんで最近聴いてます。
ほうほうほう、うん、いいね。
いやね、まあまあまあまあまあまあさ、もう言うことなくなっちゃった
本当に。あれをね、あれを見て俺はちょっと就職しようと思った。
でもさ、いやなんか難しいっていうのがもうさ、あれをさ、じゃあ ああいういわゆるサブカル前としたものを、うん、恥ずかしいよねとは別に思わないんですよ、
うん、
そのいや好きだしっていう、
そうね、
そうそう、だからなんかねそこがね難しい。なんか恥ずかしいってさ言いたくないんですよ、それって何も知らないやつらがなんかよくサブカルビレ版みたいな感じの、
うん、
よくわかんねえのにとりあえず腐すみたいなやつがいるじゃないですか、
うん、
だからそういうのも嫌なんですけど、そういう人たちを内面化してることを自覚させられるというか、あの映画を見ると、うん、なんかね、まあ本当当たり前のこと言ったら、ね、好きなものを別に恥ずかしがらず好きって言っていいんですけど、あんな悪意のある映画が見せられると、なんかやっぱ自分の中にその内面化してるそのしょうもないなんかサブカルを腐すやつみたいなのがちょっと出てくるんですよね、
うん、
それがね本当嫌な映画でしたわ。これだけ言えてよかった。あ、
そ 早々終わりますか。
終わりましょうかね。はい、わかりました。
これ以上喋ってたらおかしくなっちゃう。
確かに。
じゃあ長谷川博士を聞きに戻ります。
はい、
じゃあお疲れ様です。
お疲れ様です。